聖書朗読ヨブ記3章1節から19節、778ページと書いていますが、今開きましたら777ページでした。すみません。ヨブ記3章1節から。やがてヨブは口を開き、自分の生まれた日を呪っていった。私の生まれた日は消え失せよ。男の子を身ごもったことを告げた夜も、その日は闇となれ、神が上から顧みることなく光もこれを輝かすな。暗黒と死の闇がその日をあがなって取り戻すがよい。密雲がその上に立ち込め、昼の暗い影に脅かされよ。闇がその夜を捉え、その夜は年の日々に加えられず、月の一日に数えられることのないように。その夜は孕むことなく喜びの声も上がるな。火に呪いをかける者、レビアタンを呼び起こす力のある者がその日を呪うがよい。その日には夕べの星も光を失い、待ち望んでも光は差さず、明け物の瞬きを見ることもないように。その日が私を身ごもるべき腹の戸を閉ざさず、この目からロークを隠してくれなかったから。なぜ私は母の胎にいるうちに死んでしまわなかったのか。せめて生まれてすぐに生き絶えなかったのか。なぜ膝があって私を抱き、乳房があって乳を飲ませたのか。それさえなければ、今は黙して伏し、憩いを得て眠りについていたであろうに。今は廃墟となった町々を築いた地の王やサンギラと共に、金を蓄え、館を銀で満たした諸侯と共に。なぜ私は葬り去られた流産の子、光を見ないことならなかったのか。そこでは神に逆らう者も暴れ回ることをやめ、疲れた者も憩いを得、囚われ人も共に安らぎ、追いつかう者の声はもう聞こえない。そこには小さい人も大きい人も共にいて、奴隷も主人から自由になる。続いてヨハネによる福音書12章1節から11節。新約聖書191ページ。ヨハネによる福音書12章1節から。過ぎ越し祭の6日前にイエスはベタニアに行かれた。そこにはイエスが死者の中からよみがえらせたラザロがいた。イエスのためにそこで夕食が用意され、マルタは給仕をしていた。ラザロはイエスと共に食事の席に着いた人々の中にいた。その時マリアが純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ持ってきて、イエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。弟子の一人で後にイエスを裏切るイスカリオテのユダが言った。なぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは、貧しい人々のことを心にかけていたからではない。彼は盗人であって金入れを預かっていながら、その中身をごまかしていたからである。イエスは言われた。この人のするままにさせておきなさい。私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。ご一緒に祈ります。恵み深い天の神様、あなたはこの世界を美しいものとして作り、 良きもので満たし、その中に私たちを置かれました。しかし私たちはあなたによって命を与えられた者たちと、この世界の良きものを分かち合うべきであるのに、それらを独り占めしようとし、仲間たちの間で愛争い、動物を殺し、自然を壊し、水や土地や森の木々やいろいろなものを自分一人のものだと言って売り物にしてまいりました。そのゆえに私たちはお互いを傷つけ、そればかりか自然を壊しています。このことがあなたの御心に沿うものでないことを私たちが知り、どういうふうに生きていくのが一番良いか考え直すことができますよう導いてください。御子なる主イエス様、あなたは私たちの無関心と私たちの傲慢さと私たちの憎悪のゆえに、その暴力を一身に受けて十字架の上で殺されました。あなたの十字架を仰ぐとき、私たちは自らの罪責を知ります。あなたばかりか、多くの小さな命が、尊い命が、一つしかない命が奪われております。その罪を私たちが自覚し、どうすれば殺し合いをせずに生きていくことができるようになるのか、私たちに教えてください。聖霊なる神様、あなたは恐怖と孤独と恐れの中にある人々をお助けになることができます。今日この朝、そのような苦しみの中にある人々のもとにあなたが行ってくださいますように。そして聖書の言葉を通してあなたの心がその人々に伝わり、新しい勇気を持って困難に立ち向かっていくことができるようになりますように。この小さな集いの中に参加しておられる人々の中で、病を得たり怪我を負ったり、その他さまざまのご都合によって今日ここに集うことのできないお一人お一人の上にあなたの恵みが豊かにありますよう祈ります。私たちの間で育つ小さい命がすくすくと傷つけられることなく育つことができますように。若者たちがこの世界に生まれてきたその使命を見出して未来に向かって進むことができますように。社会の中で大切な責任を担っている大人たちがそれを見事に果たすことができますように。日々を重ねられた人々が心穏やかに悲しんだり後悔したりすることなくその日々を過ごすことができますように。この町に暮らすすべての人々、とりわけ外国から庇護を求めて私たちの国に逃れて来られた方々の上にあなたの強い守りの手がありますように。神様、今日も聖書を通してお語りください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。この世界にあって有意味なこととは一体何でしょうか。私たちは他のことに変えてあることを優先するときにはどのような基準によってそれを行うでしょうか。一番わかりやすい基準は私がそれを好きだから、とても好んでいるからという基準があると思います。もう一つはそれはおそらく良い結果をもたらすと想像できるから、つまり合理的であるから、そういうのがあると思います。 まあ、もうちょっとこう倫理学みたいなことで言うのは、それが私の価値観と一致すると思われるから、いろんな基準があり得ると思います。先ほどお読みしたヨハネによる福音書のベタニアでの油注ぎのエピソードも、そのような価値観の問題が扱われていると思います。私が最終的に考えてみたいのは、この女性、ここではマリアですけれども、彼女がしていることは何なのかということです。実はこの油注ぎの物語は4つの福音書すべてに多くのバリエーションを伴いながら語られておりまして、それぞれなかなか個性的な特徴がございます。一番古いマルコによる福音書では、レプラ患者であるシモンという人の家が舞台になっています。こことは違います。そして一人の女性がイエスの足ではなく頭に香油を注ぎかけたと言われています。で、ここと同じように人々がもったいないって言った。で、するとイエスは、これは私の埋葬のための行為なのだというふうに言うと同時に、彼女が私にしてくれたことは後に世界中で福音が述べ伝えられるようになるときは、この彼女の記念としてこのことも必ず語られるというふうに言われています。皆様、ヨハネ福音書は実は福音という単語を一回も使わないってことを知ってますか？ここにもないですね。で、このマルコ福音書を編集して書かれましたマタイによる福音書では、人々がもったいないと言ったというところを、弟子たちがもったいないと言ったというふうにしています。実はヨハネ福音書では今お読みしたように、弟子の一人のユダがもったいないと言ったというふうになっていきますね。ルカによる福音書では、実はベタニアの油注ぎの物語は受難物語の直前ではなくて、ずっと前のイエスの活動の最初期の方に移されておりまして、お食事の場所はファリサイ人とご飯を食べていたというふうになっています。全部違いますね、誰と食べてたか。で、この女性については、ルカによる福音書では罪の女と書かれています。マルコ福音書では一人の女性でしたが、ルカ福音書は罪の女、これおそらくは娼婦ということです。そしてルカ福音書では頭ではなくて足に香油を注ぎ、その涙で足を濡らして髪の毛で足を拭った。足と髪の毛というのはヨハネ福音書と共通する書き方になっています。そして私たちの物語では、場所はベタニアです。マルタ、マリア、ラザロ、2人の女性と1人の男性は、兄弟姉妹であるという設定ですね。そして今申し上げたように、マリアは香油を注ぎ、しかもそれを足に注いで髪で拭うという、ルカ福音書と共通する、モチーフが現れます。そして弟子の1人ユダがもったいないと言い、イエスはこれは葬りの準備だというふうに言った。そういうストーリーです。マリア、特にこれマグダラのマリア、とも重ね合わされていくわけですが、文化史の中で、後の文化史の中で、非常に大きな役割を果たすようになります。同じことは実はイエスを裏切ったユダにも言えるんですけれども、マリアは、このマリア、マグダラのマリアと同一視されていきまして、7つの悪霊を追い払ってもらったという伝承がルカ福音書にあって、この悪霊の霊は娼婦だというふうに考えられるので、淫乱の霊だというふうに、悪霊だと。で、そこから悔い改めて聖女になっていくというモチーフとして、キリスト教の中で融合していき、たくさんたくさん悔い改めるマリアという絵が描かれました。いろんなことを考えさせられます。 罪深い人間のモデルとして女性を使って良いものかということは思います。さらに悔い改めるマグダラのマリアというのは、まあ、私たちの目から見て美しいセクシーな女性を描くトポスでして、まあ、美人側はあってもいいと思いますけれども、それでいいのかなということも思います。でそれはなぜかというと、男のお弟子さんたちが神聖で素晴らしい存在として描かれることが多くて、涙を流して悔い改める男弟子の像、絵画というのはあんまり私は知らない。でもう一つあります。皆さんもう一人マリアをご存知ですね。イエスのお母さんのマリアです。つまり一方には娼婦としてとてもこう色っぽい女性がいて、もう片方には清くて処女なる母の神様、ほとんど女神のようなマリア様がいらっしゃる。でこれは今の時代はもうそういうことはみんな知ってると思いますが、男が勝手に描く女性の2つのイメージなのです。そういうことをキリスト教も補完してきたという文化史上の問題点もあるということが言えると思います。他方でもう一人の登場人物であるユダに関しては、この名前が言及されるたびにイエスを裏切ったと初めから何度も言われております。ここでもそのイエスを裏切ることになるという正し書きがついていたと思います。で今回の物語の特徴は、ユダが会計係で財布を預かっていたということが初めてここに出るということ、それから彼はその財布のお金をくすねていたので、香油の300デナリオンも本当は着服したかったと言われていることです。実はキリスト教の歴史の中でこのユダという人物は大きな憎しみの投影の対象とされていきました。もしかしたらそれは福音書の段階ですでに始まっています。マルコによる福音書ではユダは裏切ったとは言われていますけれども、変死したとは言われておりません。つまり復活のイエスはユダにも現れた可能性があるのです。ところがマルコ福音書を使って増補改訂版の福音書を書いたマタイおよびルカによりますと、ユダが復活したイエスに会ってはならないと考えたみたいでして、イエスが復活する前に変死を遂げています。しかもその死に方が2通り別々なんですね。人間は2通りの死に方では死ねません。つまりユダが変死を遂げたという伝承があって、しかもそれをイエスが復活する前に死んでほしくていろんな死に方を考えたのだと思います。一つは首吊り、一つは飛び降りです。ヨハネによる福音書もユダヤ人全般に対する、非常に緊張に満ちた関係を描いています。ここでもユダヤ人たちはという言い方が出てまいります。でそのユダヤ人たちに対するキリスト教徒の憎悪、ヨハネ福音書が書かれたときはヨハネ福音書の人たちも実はユダヤ教の中の分派なんですけれども、ユダヤ教のコミュニティの中から排除されて、小さなマイノリティがユダヤ教とは違うアイデンティティを作ろうと一生懸命必死になって、ユダヤ人たちと俺たちは違うって書いてるんだと思いますけれども、後にキリスト教の方が強くなったらそれがユダヤ人差別のために悪用されていくんですね。ダンテの新曲という、作品がございますが、それの一番最後の方に、地獄の底でユダが悪魔ルシフェルにこうボリボリ食われているというむごたらしい描写があります。ユダなんか死んでしまえという憎悪です。でもこれは誰でもわかると思いますが、キリスト教徒が自分たちはそんな風にありたくないと恐れて抑圧している裏切り者としての自分の姿をユダに投影しているだけのことです。そのようなマリアに関してもユダに関してもこう長い長い いろんな文化史的な発展を遂げていく、その出発点の一つがここにあります。さて、もう一人ラザロが登場いたします。前のチャプター11章はヨハネ福音書だけが伝えているあの壮大な、死者蘇生の奇跡物語ですね。死んでいたラザロを、死の3日後にイエスが起こしたという、そういうストーリーです。私たちの、このというの物語、油注ぎの物語の一番最後にそのラザロの話がまた出てきます。ユダヤ人たちはラザロの殺害をも決議した。イエスの殺害にはユダヤ人たちは成功しますので、証言は全くありませんが、可能性としてはラザロも殺されたかもしれません。イエスを殺せるならラザロも殺せるでしょう。こういう憎悪と本当にこう殺害の意思に囲まれた中での油注ぎです。ではマリアはここで一体何をしているのと言えますでしょうか。ユダは極貧者に300デナリオン、300日分の労働賃金を分配してやるべきだというふうに言っています。つまり、ユダはマリアのしたことを、浪費だと言っているのだと思います。でこの、貧者に施すという言い方は、私たちの考え方で言えば有効性、最大限の有効性を求めるという合理的な考えなのだろうと、思います。他方で、イエスの評価は、私の葬りの日に向けて彼女はこの務めをなすであろう。ここの翻訳はちょっと違っていますね。私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから、ギリシャ語の動詞の時制の読み方が何通りかある一つのこれは可能性なんですけれども、彼女は私の葬りの日の日に向けてこの務めをなすであろうという読み方も可能です。でこれは、いわば私たちの言い方でいうと冠婚葬祭は日常的な合理性とは違うというのに近いかなと思います。非常に注目されますのはこの箇所にイエスの死が私たちの罪をあがなう贖罪の死であって、それは救いをもたらすという有効性を持っているのだということは特に言われてないことです。さらに、イエスに油を注ぎかけるというのはイエスを王としてメシアとして叙任するという行為であって、ちょっと無理なんですけどね、頭に注げば、この女性は、自分が意識しているかしてないかは別にして、イエスを王として任命するという神の行為を行ったのだというこの場面の解釈もたくさんあるんですけれども、そのことについても特に言われていない。非常に高価なナルドの、香り油の石膏壺を持ってきてイエスの両足に塗り紙で拭い、家がその良い香りで満たされたと書いてあるだけです。彼女は一体何をしているのでしょうか。一つ分かることは、彼女はイエスに集中しているということです。そしてもう一つ、私はそう読んでいいかなと今日思いますのは、日常的な計算とか有効性を最大限に発揮するという合理性を超えて個別的な存在としてのイエスを彼女が思いつく最大の仕方で飾っているということです。その家は香りで満たされた、これが彼女のやったことを一番示している描写ではないか。そして考えてみますと葬りの日とは 私たちの日常のビジネスや義務や有効性を超えて、それらをすることをやめて、その人がこの世界に与えられたそのことを飾るための日であります。一番最後には、殺されていくこのイエスのために彼女がしたこと、それはイエスを尊ぶことでした。そしてイエスは、その行為を許しています。この人のするままにさせておきなさい。ギリシャ語はもっと簡単です。彼女を解放せよ、好きにさせなさいという意味です。私たちさまざまな計算の中で、さまざまな価値観の中で、そしてさまざまな合理性の中でいろんなことを考えます。これをする方がより有効なんじゃないか、その相談もいっぱいします。それはいいことです。でも他方で、小さな存在、殺されていく存在を尊ぶこと、それをする自由も私たちには与えられている。そのような意味で、今日はマリアのこの行為を受け止め、イエスの死と復活を待ち望みたいと思います。お祈りいたします。神様、私たちの思いに従って、私たちが主イエスキリストを飾ることを私たちにお許しください。またあなたが私たちにお許しになるその仕方で、私たちが互いを尊び、互いを飾ることをお許しください。あなたが良いとお思いになるその仕方で、私たちがこの世界とその中に満ちている命を尊び、これを重んじることができますように。主イエスキリストの御名によって、アーメン。立ち上がってご一緒に賛美歌297番を歌います。